さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル始まりました。台風一過、月が綺麗だったんですけれども、
うん、
見るだけで撮っていないスノボです。
はい。私も撮っておりません。ハンスケです。
はい。台風はちょっとどうなることかと心配はしたんですが、あっという間に、
うん、
ダダッと、こっち、まあ関東はね、
うん、
まあ多分いろいろ電車止まって困った人も多かったとは思うんですが、
うん、
それ以外はそれほど目立った被害はなかったみたいでよかったんですけれども。
うん、ね、うん。いや、でもなんか死者とか出たんじゃなかったっけ？
出てたんだ。
あ、そうか。確か。なんかそんなニュースを。
あ、まあ死者はね、あ、関、うん、関東以外、関東以外ではいろいろありますね。
うんうんうん、まあ、こっちでね。
はい、こっちは。うん、まあ、こっちが良ければ、他がいいというのはあまりにも、虫はいい話ですけど。で、涼しくなるかと思ったら、
うん、
まだ夏のような暑さで。
ああ、まあそうです ね。もうちょっと涼しくなるかと期待したんですが、
うん、
それほどでもっていうか、うん。でも一時期に比べたら、日によっては、半袖ポロシャツだとちょっと肌寒いかなって思う日もあるような時もあったので、うん、でもまだ暑いですね。
うん。ですね。
うん、
まあ、なんか今年の、まあもう10月なんで、
うん、
紅葉とかそろそろそういうし撮影がとかそういう話も出てくる季節なんですけれども、うん、そういう気分には全然慣れない感じの、
そうですね。
そういう気心多いです。
うん。はい。今週は、
はい。
先週でしたっけ？
先週行ったんだっけ？
ホトキナっていうのが、はい、まあ、単語としてちょっと出てきたかと思いますが、はい、そのレポートがいろんなところ上がってきているので、はい、その中で気になったものとかちょっと少しお話をしながら紹介したいなと思っております。
ポッドキャストスクランブル、ただいまは毎週日曜日配信。ポッドキャストスクランブル、ただいまをどうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル、ただいまは不滅です。
本当にそうかな。
ということで、あ、そうだ、メール先週分の配信でノイズがということで、
はい、
メールをいただきまして、
はい、
先週配信した分っていうか、はい、それを、この現時点でまだ配信していないので、音の確認ができていないんですが、
あ、そうそう。
どうもね、USB のインターフェースの問題じゃないかなとは思うんですけど、あの音、は、ちょっとね、原因がはっきりわかんないんですよ。
あ、そうなんだ。
ミキサーから出てく音に関しては今聞きながらこう収録をしているんですが、はい、そこでは入っていないので、そこから出てって、Mac に行く途中なので、はい、そのどっかでノイズが入っちゃってるみたいなんですけど、
はい、
ちょっと出すか出さないか迷いつつもちょっと出してしまったんですが、ちょっと、ね、やはり聞き崩る。C ということで、
はい、
ご指摘のメールいただきましてどうもありがとうございました。
はい、
ちょっと早急にそこは対処しなければと思いながら、メールいただいた後というかその編集をしておかしかったのが分かって、
うん、
テストしてみたんですがその時にちょっと再現出なかったんで、
はい、あ、そう
で、たまたまだったのかなと思ったんだけど他の番組でもやっぱ出ましてね、
あらら、
うん、なんかやっぱりちょっと原因をちゃんと探らないといけないんですが、はい、なかなかこう、まあ、現時点で配信していない ていうぐらいちょっとバタバタしておりました。
あ、はい、
ここのとこ金曜日配信と言いながら翌月曜日とか火曜日の配信になっている、はい、この番組なんでございますが、なるべくちょっと早いうちに原因を突き止めてですね、
はい、
改善していきたいと思っておりますので、ちょっとしばらくまた出てしまった場合はごめんなさいということで、原因究明中ということでご理解いただければと思います。
はい、
まあ、これ現時点で入ってなければいいんですけど、
うん、そうですね、
おそらく大丈夫じゃないかなと思うんですが、何回かテストして、大丈夫だろうという手順で今入ってますので、おそらく大丈夫じゃないかなとは思いますが、
はい、
また出てしまっていたらごめんなさい。で、まあ入っていきますが、ほときな、いろいろ上がってきているようですが、はい、まず気になったのは、
はい。まあ、デジカメ持ちさんなんですけれども、
うん、
まあ、日清ジャパンが、こう、またソロボを出品していまして、
うん、
はい、MG8000 という、
うん、
国内では出てるんでしょうね。9月28日発売という話なので、
うん、
まあ、4万9800円っていうんだから、ほとんど、まあ、かなり純正に近いぐらいの値段なんですけど、
うんうんうん、
まあ、実売はもうちょっと安いのかもしれないですけど、
うん
うん、出しています。僕、この間実はいつだっけな、言ってないかもしれないですけど、580の2を買わざるを得なくなって、
うん、
1台壊れちゃったんで、
うん、
買いました、
はいはい、
で。その時にやっぱり値段考えると、死んでもいいのかなとか思って、
うん、
散々に、ヨドバシカメラでいじり倒したのですが、
はいはいはい、
結局操作系がバラバラになってしまうのがどうしても。
あ、
使いにくいかなっていうのがあって、
うん、
あとたまたまその時僕ちょっと自分のカメラにつけていいですかってつけてもらった時に、
うん、
AF じゃないや、ズーミングの、
うん、
あれ連動がしなくて、
うん、
こうそのテスト品が悪いんじゃなくて、
うん、
僕のレンズが悪かったんですけど、
うんうん、
なんかそれで、あれおかしいなとか言って、そればっかり気になっちゃって、
うんうん、
まともにテストもせずに、
うん、
結局純正を買ってしまったんですけど。
あ、そうなんだ。
はい。
うん、これね、CP プラスかなんかで一回見させてもらって。
そうですね。うん、まあ、なかなか使い、
うん、
使え、まあ値段とその、性能っていう点で、ちょっと純正に引けは取らないかもっていうレベルでしたしね。
うんうん
うんうん、あと純正のね、外部バッテリーパックが、そのまま使える
仕様
だったんです。これは知らないけど、
うん、
去年買ったんです。あ、去年じゃない、今年の、6月ぐらいに確か買ったんですけど、
はいはいはい、
その時見たモデルは、
うん、
普通に、純正の、
うん、炭酸8本入れるやつ、
炭酸の僕のやつは6本のやつなんですけど、
はいはい、
それのコネクタ一緒なので、
へ
ー、使える
っていう、使えるんだ、
それは試してみて使えるのも、そのデモ機で試したので、
うんうんうん、
間違いないんですけど、
へー、
まあ、新しいやつはどういう仕様になってるかまだここで見てるだけなんで分かんないですけどね、
うんうん
うん、使えたから、あ、これはいいかも、
あ、じゃあいいな、
かなり買うつもりままだったんですけど、そのズームが連動しなかったのと、
うん、
どうもやっぱり操作しててちょっとこう2台別々なカメラにつけた時になんかちょっとややこしそうって思った
り、うん、ああ、なるほどね、ね、そこはあるかもしれないですね。
買って、買わなかったんですけど、
うんうん
うんうん、3代目だったらこれに、予備としてこれにしとこうかなって思ったので、
うん
うん、まあこの新しいやつ49,800円ちょっと高いけど、
うん、
これの前のやつが、その時見たやつがもっと安くなってれば嬉しいかなと、
うん。ああ、なるほど。これでも、なんか、なんていうの、これ、発光部の横のとこにメッシュみたいになってるのは、冷却用なのかな？
あ、本当そんなになってる。あ、大きくすればわかんない。
なんか、メッシュっぽくなってないですか。
あ、なんだろう。なんでしょうね。なんかすごいです。
なんか発光感が、なんかその連続撮影、発光が売りで、ね、このお話伺った時も、発光感が焼けるぐらい連続で発光できるっていうようなお話をメーカーの方がされてたので、そのためのあれかもしれないですよね。やっぱり、その発光感、
うんまあ、デザインではなの。
デザインなの？
デザイン。
いや、なんか、これ冷却用じゃないのかな、とか思って見てたんですけど、ね。
ファンが入っていた。
ファンまで入ってないまでも。
すごいですね。
なんか、単純に通気っていうあれがあるのかな、っていう気がしますけどね。
でもこれ、それ通気は通気で今度雨降った時とか困るんだけどな。
ああ、そうか。
ちょっと、そこまではしないのではないでしょうか。
どうなんだろう。
ねえ、あ、でも、なんかここに書いてある。高熱アルミプレートなんで。あ、でも雨や水がかかっても内部に浸透しない、浸水しない構造になっています。
あ、なるほど。
汚水ではありませんって書いてあります。
あ、なるほどね。
まあ、プラスチックで覆っちゃうよりは、アルミの部分を作ることで少しでも。
放熱するっていうことなのかね。まあでもこの、連射で発光速度が速いっていうのはね、これはすごい魅力かなと。どうしても連射すると抜けるでしょ
う。うん、まあ抜けます。
不発。
よほどのことじゃないか。
発光、不発、不発、発光みたいな感じになるじゃないですか。結構その間の不発した時がいい顔してたりとかね、なんかそういうこともあったりするので、連チャンで光ってくれるといいなって、ちょっと気にはなる商品でございますよね。はい、と、他には、まあ、いろいろ出てますが、
はい。はい、そうですね。他にはですね、まあ、ハイエンドなフェーズ1とかそういうのは、ちょっとポラロイドはなんとなく、遊んでみたい感じはするんですけど、
うんうん、
ポラロイドフィルムが入っているデジカメっていう、
うん、
日本ではまだわかんないみたいですね。
ああ、未定になってますね。
なので、
うん、
まあ、そのポラロイドカメラと言えるのかどうかわからないんですが、
うんね、まあ、プリンターでしょ、
うん、
インクジェットプリンターが入っているってことですよね。
部分はあります。あとね、その、セコニックさんがですね、
うん、
携帯電話というか、スマホみたいな、
うん、
露出系を出してきて、
うん、
露出系お前もかって言いました。まあ、これ写真見るとなんか面白いというかね、かっこいいとか、うん、おーすごいって感じがするんですが、はい、こう、詳しい、ね、なんていうの、PDF で資料もセコから出てて、
うん、
読んでみたのですが、
うん、
いや、なんかすごいいろいろやれることいっぱいあって、
うん、
進歩著しいね、とは思うんですけどね。
うん、
はい。まあ、普通の露出系だけじゃなくて、今、ほら、シネマモードといいますか、
うんうん、
あれが、使えないと、動画で撮るときの、
うん、
露出も測れなきゃダメっていうことらしくて、
うん、
そっちの方の機能をすごく充実させてきているんですね。そのシネマモード
ほうほう、
なんだっけ、ハイビジョン、
うん、
HD シネマモードとかいう、
はいはい、
すごい細かくの分かれて、シネカメラ測定モードと、わざわざ HD がつくシネカメラ測定モード。
はいはいはい。
これ動画撮影用として2つついています。
うん、
なんだ、あれね、フレームレートと出荷速
度、うん。うん。
とかそこら辺の、細かい設定ができるっていうんですけども、スチルしか使わない人間にとっては全然意味がないっていう。あとね、TV、シャッタースピードと絞りを固定しといて、
うん、
感度を出すっていうモードが。
へ
ぇ、まあ、これ、ペンタックスだったかな、何だったかな、感度優先モードとか、なんか今いろいろなモードが最近普通のデジタル一眼にもついてきてるんですけれども、うん、ペンタックスだってあったかな、なんかその、絞りとシャッタースピードはこれで撮りたいから、あとは感度で何とかしてるっていう、
そうい
うモードにも対応しているという、ということです。で、まあ、このタッチパネルなんでね、使ってみないとどうなのかは全然わからないですが、そもそもタッチパネルを使ったこと、あんまり使ったことのないという、僕は使えるのかどうか。
お
う、まず間違いなくなんかこれからのカメラマン向けのなんだろうなんていう気が。でも50代の人もみんな最近もっと上の人もスマホ使ってるからね。まあカメラマンでも当然そういう割と新しいものが好きな人は多いから、
うん、
これはまあもうすごいじゃんっていう話になるのかもしれないですけど、
うん、
なんかこうカチカチってやる方が分かりやすくていいかな。
なるほどね。
どのくらいその、ほら、そのタッチパネルって結局ソフトウェアというか、そのインターフェースの、
うんうんうん、
のこうプログラムを考える人はどれだけこう、なんかその機械に精通してるかとかね、
うんうんうん、
スムーズに動かせるように考えてくれるかっていうところが勝負だと思うので、
うん
うん、ただ単にタッチパネルにしましたっていうんじゃちょっと、
うん、
なんていうんでしょうね、あれに自流にっていうか流行に流されてるだけかもしれない、
うん、まあでも本当そうだよね、何でもかんでもタッチパネルがいいかって言ったらそうじゃないだろうからね、そのメカニカルなスイッチ類の方が効率的なものとかっていうのもあるだろうし、まあ、実際に本当にいいのかどうかっていうのはね、でも細かい設定とかを限られたスペースでいろいろなんかしようとするとこういうものになっていくのかなって気もしなくもないんですけどね。
モードがすごい増えてきて、
うん、
まあ、まあデザインがなんかホームボタンみたいなのが真ん中にボンってついてたりして、
うん、
メニューボタンがでかく真ん中にこうついていたりして、うん、なんとかホームみたいな感じな、
うん、
なんとも言えない感じ。
この速攻部分がなかったら本当スマホだよね。
全然これにね、なんていうの、インターネットにもつながりますとかさ、
うん、
iPod みたいな感じで、
いや逆にさ iPhone のドックコネクターのとこにこの速攻部だけさ別売りでつけてソフトウェア的に iPhone で
ソフトウェアつって売る、
うん、なんかその速攻分だけハードウェアを買ってあとは iPhone ができそうな感じに見えるけどね、ここまで来ると。
iPhone の、まあ、カメラのところになんかアタッチメントつけてもできそうな気はするしね。
うん。
もうすでにでも、そういうスポットメーターみたいな機能、アプリは。
あ、あるある、ありますあります。
ああ、そういう意味では。うん、こっちに行くと、そうね、どう、じゃあ別にメーターじゃなくてもいいじゃんって話になりそうで怖いっちゃ怖いかもしれない。はい、あと、これのね、前の機種っていうのかな、
うん、
一番、こう、フラッグシップの機種が、
うん、
学校に、この行っている学校にあって使ってるんですけれども、
はい、
これにも搭載されている機能で、
うん、
カメラ露出プロファイル機能っていうのがついてます。
はいはい、
バージョンアップしたとかあったりです、
うん、
で、ただこれいざ使おうとするとですね、
うん、
Xライト社のカラーチェッカーが必要。
ああ、はいはいはいはい。
ことなので。
高いやつでしょ
う。ことなのでやってないんですけれども、
うん。
なんか、このカラーチェッカーを手に入れることができたらやってみたいかな。 と、もう思うんですが、ただ、スチールの撮影で、確かに、微妙な、こう、ズレとかあって、それは、今までもね、こう、自分で調節ができるんですよね。
うんうん。
それで、やっぱり、こう、あれは 0.1、絞りかな、0.1 絞りぐらいで、こう、自分で、調節ができたりするので、
うん、
それでいいような気はするんだけどな、っていう。だって、まあ、より正確な、カメラごとの、プロファイルは、露出プロファイルは優れます。機能がついているそうですっていう、すごい、まあね、デジタルした。話はちょっと余談になるんですけれども、
はい、
同じセコニックでスタジオデラックスっていう、
うん、
もうすごく昔からの定番と言われるアナログ式のメーターが、
うん、はいはい、
して、
うん、
これ持ってるんで、うん、多分実際仕事っていうか、ではもう使わなくなっちゃったから、
うん、
ここに置いてあるんですけれども、
うん、
この間、たまたま授業の時にそれで測って見せた。
うんうんうん、
そしたらなんかすごい受けまして。まあ、測り方っていうのはまずこれ、メーター、アナログの針のメーターで、動いてって、
うん、
EV 値を出すんですね。
はいはいはい。
メーターの針で表示されるんです、
うん。
ちょうど EV 値の説明をして、うん、そのロック、シャッタースピードと絞りの組み合わせっていうのは、EV 値が同じなら、こういろんな組み合わせがあるんだよっていうのをこう表を説明してですね、
はいはいはい、
こう実際に実験しながらとかやらせてみたんですけど、
うん、
まあかなりEV値の表ってこうめんどくさい、パッと見乱数表みたいに見えるだけ、
うんうんうん、
学生のとっつき悪いんですね、
はいはいはい、
ああ分かりましたっていうのが3分の1ぐらいで、
うん、
3分の1ぐらいかなんとなくなんかわかるんだけどよくわかりませんで、あとの3分の1は全くわかりませんっていう感じだったりするんですよ。その表だけでやると。
うん、
まあ、このスタジオデラックスでここで EV 値が出るから、
うん、
それに合わせてここでダイヤル回すと、この小さい方の内側のダイヤルが絞りで、シャッタースピードか。
うん、
外側の絞り、ダイヤルね、丸いのが、についてるのがシャッタースピードだから、
うん、
絞りであったから、その組み合わせはこれだけあるんだよって言うと、ははーってこうなんか、分かってくれたんで、ね、
うんうんうん、
だからそれ貸して使わせてたらなんか、すごい大受けでした。
へー。
普通の、デジタル式の、メーターもあるんですけど、
うんうん、
これだとね、もう、測って出したらそのまんまなんですよね。
ああ、なるほどね。
それ以外の露出の組み合わせっていうのが。
うんうんうん。
だからたまたまそういうシャッタースピードが、例えば、こう、8分の1秒とかになってたら、
うん、
俺らがこう、32とか64とかになってても、お構いなしにそれに合わせようとしちゃうみたいなところがあって、
うんうんうんうん。
こう、デジタルで出てきちゃう。
うんうん。
だからそういう意味では、目に見えて EV 値に対しての絞りとシャッタースピードの組み合わせが一目でわかるっていうのは、
うん、
すごい、いい、こう、なんていうんですね、教育的にもっていうか、
うん、
逆にわかりやすいんだな。
ああ、そうかもしれないですね。
ので、なんか改めてスタジオデラックス、
うん、
感心して、テクニック偉いとか。
でもこの形のやつって他のメーカーのやつもあったんですか昔は。
まあ似たようなね、うん、似たような形のは確かいろいろあったと思うんですけどね。うんうん、まあむしろでも四角い方が多かったな。四角っぽいの。まああと、まあ今でも海外のメーカーでありますけどね。
なんか、
あれるやつは。
これいいですよね、デザイン的にも。
はい。大きくて重いんです。小さいけど重いんです。
あ、重いのこれ。
ずしってくるの。
へぇー。
このずしっと着具合が、まあいい感じ。
へぇー。なんか、 プラスチックプラスチックしてる感じがして、すごい軽いのかと思ってた。
いや、中が、でっかいでし
ょ。ああ、はいはいはい。
ロッカーとかに置いておくとペタッとくっついちゃうんですよ。
へえ、そうなんだ。
まあ、首からぶら下げると結構ボンってくる。胸とか腹に当たるとボンってくる感じ。
へ
え。そこそこ重いですよ。
へえ。
ここら辺は非常に、まあそういう持った感じもいいし、とか、いろいろあって、なんか来年度、予算をつけようかなって、予算請求してこれを買おうかしらとか、ちょっと思っち
ゃった。でも未だに普通に売ってるっていうのもね、このアナログ式が。
ね、
すごい、まあでもそれだけいいっていうことなんでしょうね。
まあ、ちょっと使い方としてめんどくさいのが、どうしてもこう受光素子の関係で、
うん、
低輝度の方に合わせてあるんですよ。
はい、はい。
持っていくときは、まあ、今のやつどうかわかんないけど、僕のやつすごい古いやつなんで、
うん、
今の同じだと思うんだけどな、こう、少し光の量を物理的に遮る板、
うん、
ちょっと穴がいくつか開いた、
うんうん、
それの切り替えがまあ面倒くさいというか、
うん、
微妙なちょうどその中間ね、高い軌道の量のその板を受光素子の前に差し込むのと、
うん、
差し込んじゃうとあまり針が触れない、
うんうん、
針が振り切れそうになるっていう、そういう境目のところが、
うん、
そこのところで測るのはすごい面倒くさかったりするんですけど、板をなくしちゃいそうとか、
あ、なるほど、
薄毛の裏側にペタッとこう入れる部分があるんですけど、
うん、
ちょっとそれが扱いとしては面倒くさいちゃうんです。
なるほどね。
まあかえって物質系初心者というか、
うん、
普通についてのなんか説明とかするときにはすごくいい。
うんうんうん、
まあこのスマホ型があればどっちの学生が使うんだろう
ああ、どうなんだろうね。
っていう、僕としてはまあ、こういう昔のね、アナログをずっと残していただければ嬉しい、
ね。うん、そうですね。これはこれで、なんか、うん、いいなっていう気はしますけどね。その使い勝手とかどうこうっていうのはちょっと置いといて、単純に物のデザインとして、すごくいいなって気がしますけどね。
そんな感じ。はい。
はい、OK です。
まあ、そういう、物質系にちょっと注目してみたわけなんですけど。
うん、
ちょっと物質系とはまた話違うんですけど。
はい。
三脚買いまして。
おぉ。
はい。来週かな、ちょっと、上高地で、山の写真っていうか、
うん、
まあ、山で写真を撮る。事業っていうのをするんですけれども、
うん、
まあ朝焼けとか撮るので、うん、三脚は持っていかなきゃいけないだろ
う
と、
うんうん、
いうことなんですが、僕の三脚ってこう、実の重いやつしかない
ん
です、
うんうんうん。
で、いやまあそれを担いでいくのもいいんだけれども、まあ1時間以上歩く
かな、うんうん、
あと、まあ生徒さんの、こう、いろいろ見ながらとか、そういう話なんで、
うん、
自分が撮るっていう場面はあんまりなさそうな気がするなっていうのと、
うんうん、
まあ、でもだからといって三脚持っていかないで行っていくわけにいかないよねっていうのがあって、
うんうん、
ふと新宿にある、中古カメラ屋さんにふらっと寄っちゃったら、
うん、
なんか3000円とか、9800円とかそういう三脚が置いてありまして、
ほうほう
本当はね、ちょっと9800円のやっぱり実を、
ほうほう
足だけなんですけれども、ちょっと軽いやつで まあ、軽いやつって言っても実装だからか重いんですけど、エレベーターがついてるやつがあって、まあ、古いやつなんですけどね、ちょっとそれに惹かれたんですけど、その脇をに置いてあるちっちゃなちっちゃな三脚がありまして、それ見たら3000円って書いてあって、なんか、触ってるうちに欲しくなっちゃって買っちゃったんですけど、はい。まあ、それがまあ、名前がですね、まあ、名前ってベルボンのマウンテンチェイサーっていう、もう廃盤になっちゃってる、三脚なんですけど、まあ、マウンテンと名が付くように、その山に持っていける大きさだったり、まあ、使い勝手っていうことらしいのですが、ちょっと徒歩らかいようになったかもしれない。
あら。
というのが、ちょっとあれなんです。まあ、なぜ徒歩かっていうとですね、そもそもこの三脚の性能的に2キロぐらいまでしか乗せられないんです。
ほうほうほう。
はい。
うん、
なので、僕のこの4、あのブログの方に40D じゃないや、7D に、ズームつけて乗っけてますけど、縦軸グリップで、バッテリーグリップつけてると、かなり重いで、このセットでも多分2キロ超えてると思うんですよ。
はいはいはいはい、
でそうするとね、全部伸ばしちゃうとね、なんかむにゃむにゃしてるんです。むにゃむにゃしてるし、やっぱりバランス悪いんで、4段全部は伸ばせないよねっていう。で、まあでも、山にバッテリーグリップはつけていかないから外せば、なんとかなるかなんですけど、70、200つけたらどうなんだろうってちょっと怖い。薬不足じゃないや。これ薬不足の反対ですね。三脚の方がやるとちょっと辛いかなって、気はしたんですが、まあ、何が気に入ったかっていうと、大アングルができるっていうのが。
ああ、センターポール外すやつ。
外すやつ。
はいはいはい。
気がつかなかったんですけどね。手の人にこれってガバッと足広がるやつですよねって言って、あ、こうしますってやってもらったんですけど、店の人もセンターポールここから2つに分かれるからとは一言も言ってくれなかったんで。なんか家でいろいろいじってるうちに、あ、なんとここ外れるんだ、とか。外したらかなり低くなるんで。こういう低くなる三脚も、まあ、一個はあった方が、な、という感じで、まあ、そこだけ、そこくらいかな。各、こう、足広げるでしょ。で、全部広げないモードで、普通のモードでガチャって広げると、一本だけなんかちょっと角度が広くなっちゃうんですよ。他のより、だから普通に立ってるつもりでもなんとなくちょっと傾いてる感じがして、
そうか、この手のタイプだと、足のそれぞれ均等に開くんじゃなくて独自に開いちゃうのか。
あ、でもロックはあるから。
あるんだ。
最大に開いた時のまあ2段階なんですよね。一段階は普通の、まあ、40度、30度から40度ぐらいのとこで止まるんです。もうこれ以上開きませんってなって、
はいはいはい、
で、ロックを外すと、もうなんか、何十度まで行くのかな、もうガバって、人みたいにペッタンってなる、
か
っこまって広がるんですけど、その一段目ですね、一番まあ普段使うだろうっていうところ、角度の開きが一本だけちょっと違って。
あ、そうなんだ。でもほら、このタイプじゃないと、3本の足が連結されててさ。
ありますね。はいはい。ステーがついてるやつ。
ね。あれだけど、これだと1本ずつそれぞれ角度変えられちゃったりするから。
そうですね。
そこら辺がちょっとまた、使い勝手変わってくるとこではあるのかもしれないけどね。連結されてていい場合と、独立してる方がいい場合とあるでしょうからね。
そうなんですね。
うん。
まあ、中古の三脚は今まで考えてみると買ったことはないので、まあ3000円だからなとか思いながら買ったんですけど、ちょっとチェックポイントが甘くて、甘くいったっていうのと、まああとはですね、一応エレベーターの動きの渋さっていうか、調節できる機能がついて いる感じなんですよね。
ほうほう。
シンガポールの真ん中、下のところにこうぐるぐる回すところがついていて、
うん、
まあ、大体、どこのメーカーもというか、実装なんかもそうだし、
うん、
あのメーカーともそうなんです。あの、ベルボも確かそうなんですけど、
うん、
それ回すと、
うん、
エレベーターの動きがこう、なんていうの、スカスカ動くから、こうかなりゆっくり抵抗がある、
うんうんうんうん。
上に乗っけるカメラの重さに合わせて、
うん、
ストーンと落ちてこないように調節できる図なんですけれども、
うんうん、
その機能がどうもバカになっているらしく、
ほうほうほう、
まあ、ものすごくスコンスコンって動きに動いちゃうので、
あ、そうなんだ。
ロックを緩めたら、緩めるときにはしっかりこうレバーを、あの、こうクランクを握ってないとえらいことになりそう。
ああ、シュルシュルシュルって起こってきちゃうな
感じがして、ちょっとそれが、うん、3000円じゃなくて2000円ぐらいにしてもらえばよかった1500円でもよかったかとかいろいろ、
うん、
まあ、あと1本のパンボーっていうのも初めてかな、実に久しぶりに使う感じするんですけど。
ああ、パンボー1本か。
まあ、これはそれなりに使いやすいかもねとは思いましたね。
うーん、え、1本
?1 本で全部緩んだりするので。
え、自由運台っぽい感じになるの。
そうですね。
へ
ー。カメラの縦位置は別ですけれども、
うんうん、
あの、一本で左右上下。
うん、
で、全部、一回緩めれば全部、ふにゃふにゃふにゃ。いく感じだから、
うん、
うん。あの、簡単って言えば簡単。
なるほど。
なんですけれどもね。
うん、いや、この一本のやつ、そういうの使ったことないかもしれないな。
うん、あ、まあ、割と、こう、その入門者向けの三脚っていうか、
うんうん、
安い三脚はそういうのが多い。運台はね、そういうのが多い、
うんうん。まあ、でもね、ちょっと僕もこの軽いの、なんかもう三脚って重いのが、
うん、
絶対みたいな感じが
あったんだけど。やっぱでも絶対ですよ。
で、
絶対なんだけど、まあやっぱり。
持ち歩かなきゃいけないときは辛いでしょ。
辛いですね。
なんか車がメインでっていうふうに考えたときには、まあ、ね、車止めたところから撮影する場所ぐらいまでだったらいいんだけど、それを一日持って歩かなきゃいけないとかいう場合になったときにちょっと辛いなっていうのがあってね、はい、ちょっと三脚考えないといけないかななんて思っていたところだったんですよ。そうか、中古とかっていうのもありかもね。
まあ、中古結構、あの、いいものに当たれば。ただちょっとチェックポイントは、やっぱり、
うん、
まあ、3000円でこう文句言ってもしょうがないのかもしれないですけど。
でもこれぐらいのものが3000円で買えるんだったらいいような気がするな。
まあ、そう。うん。まあ僕もそう思ったんで、まあ実際にまだ使って、山に持ってってないんで。
軽いのは軽いんですか、これ。
かなり軽いです、ね。2キロぐらいしかない。何キロかな、何キロあんだ。うん、2100グラムです、
ね。どれぐらい？
いや、僕が使ってる実装はあれ何キロあるのか知らないけど、6キロぐらいあると思うんですよね。まあ、それと比べれば。
なおかつ、足が4段だから、コンパクトになる、
ね。うん。いや、全部伸ばすとかなりふにゃふにゃなんで、そこはちょっと考えないと。
いや、でもなんかその持ち運ばなきゃいけないような時にはもう別によっぽどなんかちょっとした風で倒れるとかそんなことがなければいいやっていうぐらいなので。
まあそうっす。
うん。下手したら一つだけ伸ばせばつ
く。ああ、そうそう。
いいやみたいなね。
それぐらいなら随分使える感じです
ね。うん。そんな感じもするので。いや、これいいんじゃないですか。
いいんでしょうか。
わかんないけど。
ま、まあ、上高地って言っても、明神っていうところに小屋というか、まあ一応旅館なんですけど、明神山荘だったら、まあで、バスターミナルからやっぱり1時間ちょっとある
ん
です
。うん、うん。
でも帰りは帰りでまたちょっといろいろ拾って帰るので、
うん、
撮影しながら、でも1時間ぐらいは普通に三脚担いで歩くんですが、
うんうん、
全部一切合わせたら持って歩くと思うと、ちょっと、
うん、
質を持っていく気分にはなれなかったというのが正直なところです。
うん、
ね、どんな三脚持ってくるのかちょっと見物なんです。
うん、
先生それって言われそうな。
いやだからこの4段でちっちゃくなるやつで軽いやつ。いいなと思ってた
の。今ね、結構そういう、その類の、いろんな形の、ね、まず折りたた、出るもんだったら、なんか足がこう、なんていうんでしょう。反対側に折りたたまれるやつ。
うんうんうん、
最新型のは出てますし。
うん。
うん、まあ、そういうことで。うん、まあ、それ以外は、まあ、使えそうだなとは思って。
うん。うん、
まあ、あと、車に積んでおいて、場所取り三脚として使うとかですね。
ああ、なるほどね。
いや、他にも、用途はいそうかな。
うんうんうん。
最悪息子にあげるっていう点は、彼にはちょっといい。J1 とか乗っけるにはちょうどいいぐらい
なんです。ああ、なるほどね。な
るほど。まあ、どうなるかっていうところです。
うん。まあ、なるほど。ちょっと気になる感じがしますね。私もちょっと探してみようかなと思ってはいたところだったので。まあ、ちょっと程よいのがあるといいんですけどね。なんかカーボンとかで軽いとかそういうとこまでは手が出せそうにないので。
中カメラ1とかでも三脚はいくつか見たんですけれども。
うん。
うん、まあそれなりいい値段してます。
うんうんうん、
まあ、これで買うんだったら新品買った方がいいのかなっていう感じだったので、
うんうん、
8000円っていう値段は、もう値段で買っちゃったってい
う。なるほど。まあでもこれで3000円なら安いな気がするけどな。フラフラ感はちょっと怖い気もしますけど。
まあロックはしっかりしてたんで、
うん、
それ、まあそこ、最低そこくらいは見ていかないとダメでしょ
う、ね。うん。
こんな感じです。
なるほどね。はい。ということで、まあ今週は、ほんと気になった商品いくつかといっても、ストロボと、
はい。あ、メーターです。
メーターぐらいしか見られなかったのか。まあ、また、小関さん登場の時でもまたね、ご紹介できればと思います。ということで、今週、ブチブチ言ってないことを祈って終わりたいと思います。お届けしましたのはハンスケと、
はい、スノーでした。
ではまた来週、
はい。